はい、皆さんおはようございます。今日のテーマはですね、老人は夢を見る。いきなり老人感って、夢を見るのは老人だけじゃないですね。で、若者も見るんですけども、寝て見る夢というのは何かいつも矛盾というか、時代とかむちゃくちゃなことが多いんですけども、よく私も見るのはですね、高校時代の夢ですね。朝起きてもう遅刻するわという夢ですね。で、時間は揃えてないわって、どないしょってバタバタしながら車で行こうっていう、今の自分が出てくるんですね。で、車止めるとこあったかな、高校のグラウンドとかね。そんななんかむちゃくちゃなんですね。それとか、ちょっとトラウマ的なものがあるかなって、昔のですね、トヨタ時代の夢見るんですね。契約もらったけども書類どこやったかなとかですね。もらったきり一遍も電話しないわ、きっとお客さん怒ってやろうなとかね、そんな夢みたいですね。まあ、車来てんのにまだ車庫証明も出してないわとかですね。で、目が覚めてホッとするとかですね。そんな夢が多いんですけども。何かの心理的な状態が反映されているのかなとか思いながらですね。でも、夢の中にも、意味のある意味とか、夢もあるなっていうようなことですね。先週のスタッフミーティングですね。カズとかロブとか、こんな夢を見ました。ですから、っていうふうなですね。神様からの何か導きかなというふうに考えてますっていうようなことを聞いてですね、そういう種類の意味もあるなとかですね、思ったわけなんですけども、先週の私も水曜日にですね、そういう夢をまた夢見ました。で、その時はですね、前の仕事の夢だったんですけども、ちょうどリーマンショックの頃、3年前ちょうど今頃ですね、会社がなくなったということで、仕事を終えてちょうど3年目やなったのは、ふとこうそういうことを思ってたので、そういう夢を見たのかなと思うんですけども、ある社長と商談をしている夢だったんですけども、その時の自分はですね、久しぶりですね、3年ぶりですねとか言ってるんですね。で、商談してですね、会社辞めたけども商品なんとかしますよって、またいい加減なこと言ってるな自分だったんですけども、で、その社長もはっきり、もう顔も覚えて、もう分かってるんですね。で、目が覚めても、そのまま覚えていると。あ、これは何か神様示してるかな、ってなことですね。木曜日の日にも、早速ですね、心斎橋まで行ってきましてですね。で、社長会いに行きました。で、電車降りてですね、どない言うて始め行こうかなと思ってですね、夢見たから来ましたけど、なんか気色がらがれると思ってですね、近所まで来ましたので、寄らせてもらいました。で、また昔の営業時代のトークを使わせてもらって、こんにちはって言ったらですね、そこの社長はですね、東京出張中で、ね、やっぱし夢やったなと思いながらですね、でもそこにいつも座っているべき社長の席にですね、別の会社の社長が座っていました。私の知ってる。で、お互いなんでこんなところにおるんっていう話になってきてですね、で、その社長は、3年前に自分の会社は倒産してですね、いろいろ苦労して、で、ここに座ってるんやったらこと、ね、行くとこあってよかったね、という、そんな話、苦労された話を聞いてたんですけども、その夢の意味がだんだん分かってきました。というのは、その社長はですね、両親がですね、クリスチャンで、プロテスタントの教会行ってるんですけども、自分ももうそろそろ、発揮しなさいと言われてるんですと。でも、弓道生活30周年ですとかで、そんなこと言ってるんですね。弓道者として、そういうような言葉、意外な言葉聞いてですね。で、なぜそういうことになったかなっていうようなことで聞いてましたらですね、クリスチャンの洗礼を受けて、そこまでは素晴らしい。だから喜んでるんですけども、洗礼を受けてから何か奉仕とか、そういうところで何か皆さんちょっと苦しそうで、なので、なんか救われたのに苦しそうというクリスチャンを見てきたので、自分は洗礼をまだ受けていないんですというな、だんだんそういうお話になってきましてです。で、本当は自分も教会行きたいんですと。で、いろんな教会行ってみるけども、なかなか自分に合わないと。ちょっとずつちょっとカウンセリング的な話になってきてですね。ここは、昔商談してたとこやなとか、そこで、なんでそういう話になったかというと、今僕が何をしているかというね、牧師的に働きしてますっていうような話から、実は話聞いてほしいんだけどなっていうようなことになってきましてですね。神様はやっぱし夢を、用いられるなということはすごい分かったんですけども、で、警備法の紹介もすることができたんですけども、自分もそういう経験ありますと、本当に 奉仕でいっぱいになって本当にあの喜びが消えてしまうのは神様の御心じゃないんですよねという話で まあできたわけなんですけども、そういうことで私たち夢を見ますけども神様もしやる場合もありますねということを経験させてもらいました。で、まあ、日本人のですね好きな言葉に、夢という、何年か前のアンケートでも1位の漢字が夢というかね。で昨日熊本で年輪ピックってあったんですね。60歳以上の方の、そういう、オリンピックみたいなんですけども囲碁とか将棋とかそういうのも入ってる。それのテーマがですね夢とか未来とかですね。ですので、ノンクリスチャンの方も夢をというか、言葉が好きというかですね、そこに魅力を感じられていると思います。ところがですね、人はですね、年を取っていくと、だんだんとその、もう年だからという、そのこと、否定的な言葉が出てしまうというね、これも現実なんですね。で、本当に80、90、100になってもですね、実際に活躍されている方もいらっしゃるんですけども、逆に60、70でも年やからって、場合によっては50年やからって、そういうふうな考え方になる場合もあるというんですけども、ここでですね、使徒行伝2章をちょっと見てみたいと思います。
2章17節から21節。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また、私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは、地と人、立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。
ここの箇所はですね、イエス様が復活されて、50日目に、その大音響とともに激しい風が吹いてきてというね、弟子たちの上に聖霊が下ったという、このシーンですね。これはペンテコステって言うんですけども、ペンテコステですね。この日ですね、聖霊が働いて弟子たちに臨んで、そして一人一人がね、聖霊に満たされて、メッセージをし始めたんですね。これ2章に書かれてるんですけども、最初にその聖霊に満たされるとあります。で、彼らは、それまで、本当にいろんな特別な教育を受けたわけじゃなかったと。で、そこに住んでる言葉しか喋っていなかったのに、いろんな外国の言葉を喋り出したという現象が起こりまして。で、喋っている姿を見たときに、まるでこのお酒に酔っているんじゃないかというような姿になっていたとあります。で、調べによりますとですね、喋ってた言葉が、秩序のない言葉じゃなくて、それぞれの、国語というかね、文法に合った言葉だったと。で、驚くのは、いろんな、メジャーな国語だけじゃなくて、その地方の村の言葉の場合もあったとかですね。で、それが分かる人がいたので、それがすごいことだということは分かった、みたいなんですけども、でも知らない言葉を聞いたときに、ちょっとこう、もう寄ってるんじゃないかなとかね、そういうふうに思った人もいたと。そこでペテロは、今は朝の9時なんですよと。誰もお酒なんか酔ってませんよっていうメッセージしました。この地方はですね、朝からお酒飲まないと日本でもそういう、常識的なものはあるんですけども、ここではもう法律で決まっていたらしいですね。その地方に詳しいポールが言ってましたけども、もう飲んだら逮捕されるんやと。そういう地域なので、より一層ありえないことやったということがここで言われていると思いますけども、でも実際にお酒飲んでないですよ、酔ってないですよ、言いながらですね、預言者のヨエルの話を、持ってきました。予言、ここの、ヨエルの話ですね。覚えやすいんですけどね。ちらほら笑ってるのがちょっとそれがおかしいなと思って、 別にそういう意味じゃ言うてったんじゃないんですけどね。ヨエルということで。神の霊が全ての人に注がれると最後の時のその予言をしました。ヨエルは。そしてそれまではですね、霊が望むというのは、誰でもじゃなかったんですね。特別な人だけで。預言者とか王とかですね、祭司、そういう特別な人だけに霊が望みますという、そういう以前はそういう時代だったんですけども、終わりの時には身分とか性別関係なくて全ての人に注がれますという、そういう預言だったんですね。それは今読んだところのヨエルの預言だったんですけども、私たちはですね、聖霊に触れられてイエス様を信じることができましたと。聖霊の働きがなければイエス様が主であるということは分からないと。ですから今ここでイエス様を信じておられる方は一人一人がですね、聖霊様がもうすでに触れられたということなんですね。そして聖霊によらなければイエス様を主と告白することができない、告白することができないと。そしてイエス様を信じた時に罪の許しをいただいたんですということなんですね。ですから聖霊によって私たちは神の子であるということを保証されていますと。保証があるんですね。だからクリスチャンみんな聖霊をもうすでにいただいているんですと。そのことを押さえておきたいと思います。そして聖霊の働きというのは、まず罪の許しと聖霊の働きという確信を持たせると。で、神様の御言葉を理解させてくださるという。そして、福音にふさわしい生活を導いてくださる方なんですね。じゃあ聖霊に本当に満たされるのは、もうすでにもいただいているけども、本当に聖霊が自分の中で生きて働いていただくためにはどうしたらいいでしょうかということになっていくんですけども、よく考えるのはですね、本当に祈って、朝から祈ってとかですね、断食して祈ったら聖霊に満たされるじゃないかなとかですね、ひょっとしたら奉仕をもっと頑張ってしたら聖霊に満たされるんじゃないかなと、そういうふうに考えがちなんですけども、実際に今、イエス様どう言われたかと。これは使徒行の一章あります。ここで、まず、ゲットかレシーブかの違いなんですね。そう、それを押さえておくし、使徒の働き一章四節。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
これはペンテコステの前の時のイエス様がまだいらっしゃる時に、イエス様が弟子たちに言った言葉なんですね。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいとあります。待ちなさいとあります。で、私たちは聖霊をゲットするために何か努力しようとするということですね。弟子たちにエルサレムからドンと行って聖霊をゲットするために頑張りなさいとはイエス様はおっしゃられなかったと。同じように聖霊をゲットするために断食しましょうとかそういうことじゃなかったですね。十分にイエス様からの約束、聖霊の取り扱いを受けるために聖霊が望むときにそれをいただくことができるように準備しておきなさいよと。で、自分自身がたっぷりとイエス様から本当に栄養をいただくために、充電いただくために、まずくださいと。ゲットするために努力するのではなくて、ゆっくりとしてですね、本当にもう神様の取り扱いいただけるために委ねてですね、もう、あげるって言ったものを受け取るという、そういう準備をしましょうということだったんですね。ですから、最近よく感じるのはですね、まあ、祈りですね、祈りは大事ですね。で、人の取りなしをできるまでになればいいんですけど、まず取りなすためには自分自身が満たされる必要があると。ですから、本当にたっぷりと神様に取り扱ってくださるようにお願いするという。だから祈り防空でも、特に男性は座って祈ると動きたくなるという習性があるみたいですね。だから歩きながら祈ると集中できるということですね、勧められます。祈りながら歩きながら祈るというのはすごい神様とのやり取りがすごくできてるなと思います。 で僕もあのメッセージする前は祈りのウォークに出るんですけども、やはりあの教えてくれるんですね。最初のつかみはこうした方がいいんちゃうという、具体的にあの教えてくださるというか、ね、もうたっぷりとその時間を取るとですね、何かしらあの何も出てこなかった、焦ってたという時からコロッと変えられていくというのを経験することができます。ですので、そういうまず神様にくださいとお願いしますというね、そういうことが大事と思いますね。で、ゲットじゃなくてリシーブということを、ね、覚えておいてほしいなと思います。それともう一つ付け加えておきたいなというのが、その賛美ですね、賛美を聞くとか賛美をすると、本当にあの特に日曜日、多分今日もあの賛美してで恵まれて家に帰られると思うんですけども、明けて月曜日の朝とかですね、 なぜかこうチャンネルを変えてしまうような自分を感じてしまうというか、昨日は恵まれて、でも今週今日はもう自分の力で頑張ろうとか、そういうことちょっとなってないかなという感じるんですね。その時に賛美を聞くとですね、その恵みというか、神様のもう昨日の恵み、今日の恵みじゃないけども、またもう一度こう神様のその臨在というかな、ね、もう一度こう思い出すことができるというか、もう一度同じ感動が あるというかですね、その時に、聞く賛美もこう逆に完成された賛美じゃなくても KBF で録音された賛美でもいいかもわかんないです。なんかこう神の家族は賛美してるんだって、音外れててもそんな気にならないというかですね、すごい何かこう親しいものを感じて、より一層聖霊との交わりも進んでいくような、そんな感じがします。それはあの私最近感じたところなんですけども、さて、今日本でですね、地震とか津波、原発事故というのは本当にあの大変な時期なんですけども、ヨーロッパでもそうですね、金融的ないろんな問題、ギリシャも破綻寸前ですね、もうギリギリなんですね。で、ある意味想定しなかったという、そういう事態が起こりつつあるという。で、主の再臨というのは、もっと想像できていないことが起こるという書かれています。で、天体が激しく音を立てて崩れとかね、全てのものが燃え尽きるとかですね、予言されているわけですね。それを考えると本当に想像難しい、そういうようなことが起こるというのは予言はされているわけなんですね。だから宇宙規模のその大規模なその崩壊というのが起こりますというふうに書かれているんですけども、今がその時なんですよっていう、危機的な状態なんですよっていうことなんですね。そして震災のように突然やってきます。その時は突然やってくるんですけども、どうしたら私たちはいいでしょうかと。で、あの、それ恐れる必要はないと思うんですけども、もう日本も今、富士山から今煙が出たりなんかしてですね、いろんな何か起こるかわからない状態なんですけども。ただ、その終わりの時でも、誰でも主の名を呼び求める者は救われると書いてます。そういう約束があります。ですから信じる者は、どの国の人でも救われるんですよと。そして、神様の御心はそのことなんです。一人も本当は滅びないで救われてほしいという神様の願いなんですね。そして、そのペンテコステの時にペテロも、まずイエス様のことを述べ伝えました。で、本当はあなたたちが十字架につけたイエス様は私たちの救い主だったんですと。で、復活されたんですよ。十字架につけて本当は死んだと思っているけども、イエス様は復活されたんですと。その復活のイエスを述べ伝えました。で、このメッセージを聞いた人々は心を打たれたと書いてありますけども、じゃあどうしたらいいんですかとペテロに尋ねました。その時ペテロは、悔い改めなさい。イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けますとペテロは言われました。で、ここの十字架というのはですね、その当時のユダヤ人の問題だけではなくて、キリストを十字架につけたというのは、私たちの罪なんですと。今現在の私たちが神様に仮に罪を持って背を向けていたならば、十字架につけたのは私なんですということが 言えます。でも復活のイエス様を信じるときに、一人として滅びることがないという神様の希望の願いの通りに、イエス様を信じるならば本当にまた神様との関係が復活するんですよと、和解されるんですという、その恵みがあるんですと。そしてその十字架、それは恵みなんですとあります。でそこで、老人は夢を見るとありましたけども、ここで普通息子娘が予言しって、若者が、幻を見るって書いてまして、老人が夢を見るというのは普通に考えると逆じゃないかなと。夢を見るのは若者じゃないかなと。そういう夢、寝て見る夢じゃなくて希望とかですね、ビジョンとかそういう種類のものですけども、ここで老人が夢を見るってあるので、不思議な感覚があると思うんですけども、将来に夢膨らませるのは若者ですけども、終わりの時代には若者の特権ではなくて、それが老人の特権になりますとあります。なぜならば、死への恐怖とかですね、老後の心配というのをするのではなくて、天国への期待というか、ね、そちらの方が大きいから胸が膨らむと。で、人生重ねてですね、経験も豊かなその老人が神の言葉を語るっていうのは考え方はしますけども、ここでは、年がいかない子供たちが予言をするというんです、神様のメッセージをするようになるよって書いてますね。それが聖霊の働きなんですと。年配の方が子供みたいに楽しく将来の夢について語ったりするという、それが、いわゆるゴールドメンバーの、そういう精霊の働きになるとゴールドメンバーになれるよ、ね、そんなことを言えるんじゃないかなと思います。ですから死の恐れとか老後の心配がないんですと。輝く未来を見てワクワクすると、夢見るじいちゃんばあちゃんになれるよと。後期高齢者という失礼なこうネーミングは当てはまらないと思います。これが精霊の働きなんです。そして福音がそれによって広がっていくんです。これが終わりの時ですよと。ですから、20節に、さっき読んだところのですね、20節、主の大いなる輝かしい日っていうのがありますけども、これはイエス様がもう一度来られる時という意味ですね。で、まあ、その、ペンテコステの時に予言されたこの言葉、主の再臨が来ますと、終わりの時ですっていう話ですけども、今現在、今はこれを読んでいるのは私たち、2000年後の私たちなんですね。あれからもう2000年以上経ってしまった。2011年経っていると。じゃあ、なんでそんなにあれから日にちが経ってしまったんでしょうかと考えるわけなんですけども、ここには神様の忍耐があるんですね。もし明日ですね、イエス様が来られた時、そう考えるとですね、イエス様を信じてない方はどうなるかなっていう考えると、これちょっと大変なんですね。悲惨なことになってしまいます。ですので、神様もそれは望まれていない。ですので、忍耐と寛容を持って待っていらっしゃるうちに2000年経ってしまったということは言えるんじゃないかなと思います。で、ペテロの手紙をちょっと読んでみたいと思いますけども、
ペテロ第二の手紙3章9から11節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。
ペテロははっきりと言ってます。当時でもですね、言うてるけどまだそんな日来えへんやんっていう、ね、考え方があったということですね。ある人は遅いと思ってたと。 でもその約束を遅らされているのは神様の恵みなんですよというね。ここでペテロはそのようにはっきりと言ってますですね。そしてイエス様が蘇られたように、私たちもその時も蘇ることは約束されています。そして一緒に生きることができますと。で、その約束をですね、ペテロもヨハネもパウロも持ってですね、希望を持っていたということですね。そして忍耐を持って、地上では私たちは旅人なんですよっていうことを言って、今は天に帰っていったということですね。で、人生のですね、後半を迎えられたという方もこの中にいらっしゃるかも。仮に、100歳生きるとしても、50を超えるともうその後半戦ということですね。かもしれません。若い人は、まだと思うかもわかりませんけども、そういう時にですね、先にこう召された先輩のクリスチャンといらっしゃるわけですね。どういうふうに使えられたかですね、神様に使えていったのかなとかですね、精霊に満たされて神様に出会って、そして天国に移られたと。でいつも個人的な重要なことを言って恐縮なんですけども、いろんな人生歩んできたんだけど、最終的に神様に取り扱われて、ワクワクして天国に行ってしまったというのを見たときに、負けたと思いましたね。もうワクワクして行ってしまったなと。まあそういう部分では非常に誇りに思える部分が最後の最後であるわけなんですけども、ワクワクしていきたいなと思うわけですね。で、今も実際にワクワクすることができるということですね、皆さんもね。仮に、それが、今現在、自分の状況を見たときに、そうワクワクできない状況かもわからないけども、上を見上げたときに、ワクワクできるという、そういうワクワク感をいただきたいなと。それは聖霊さんの働きなんですよ、ということですね。で、最後に、一つの詩をちょっと紹介して終わりたいと思うんですけども、イギリス人の作った詩なんですね。お勇気よ、我と共に。英語の詩なんで、ちょっと、英語もちょっと、バイリンガルの方いらっしゃらないので、バイリンガル違うわ。ネイティブの方。読ませてもらいます、私くしは。Grow old along with me. ね、お勇気よ我と共に。The best is yet to be. 最善はこれからなり。The last of life for which the first was made. 人生の最後のため、最初も作られたり。Our times are in his hand. 我らの時は見ての中にあり。Who says, a hope I planned. 神言いたもう、すべてを我が計画せり。我が計画せり。Youth shows but half. 青年はただその半ばを示すのみ。Trust God, see all nor be afraid. 神に委ねよ、すべてを見よ、しかして恐れるなと。年を取ることを厭わないでくださいと。年を取るということは、この自然でも春夏秋冬があって、ね、春夏秋には紅葉というね、素晴らしい紅葉があって、これも神様の、摂理というか、私はずっともう夏のままでいたい、グリーンのままでいたいって頑張ってしまうと、だんだんと泣いてそのまま枯れてしまう。で、本当に秋のそのもみじというか晩秋なんか美しいですね。同じように人の人生の、晩秋というのも、美しいものとして神様はもう計画されていますので、いつまでも若いためにサプリを食べますというのは、それに反してしまうことじゃないかなと思います。そして、ここでモーセおりますけど、モーセ自身も用いられたのは80歳からだったんですね。バリバリの40歳の頃は自分で頑張ってしまってた。そしていろいろありまして、エジプトから逃れて40年間引きこもりの生活をしてた、羊と一緒に。で、80になって初めて神様が、モーセ、君がエジプトから同胞の民を救うためにリーダーになりなさい言われた時にも、そんな自信なかったんですね。でも40の頃は自信があったかもわからない。でも神様はそれを用いられなかったということなんですね。私やれますという時には用いない。もうそろそろ私も引退の時ですという時に神様は用いられたということが言えると思います。ですから、まだ50ぐらい、それはまだ人生半ば、まだなんですよ、まだまだ。 まあ、半分過ぎたらもう自分のなんかサイズが見えてきたなって思いがちなんですけども、まだまだ先があるんですよと。そしてそれは最善のものが用意されているんですということなんですね。で、最後のために最初があったんです。最初があってもう結果的に 最後じゃなくて、最後のために最初があると。神様は私たち一人びとりに目的を持って作られたとあるんですね。ですので、お母さんの体、お腹の中にいる頃からも神様を知ってくださって、もう君はこういう仕事をして、そしてベストな状態に君は生きる用意がありますよと。ですので、今現在見てしまって判断してしまわないようにしたいと思いますね。はい。神様に委ねましょう。そして全てを見ましょうとね。半分見て判断しないで。そういうことをこの作者は言いたかったと思いました。そして、恐れるなとあります。恐れがち。風を見て恐れた。そして、はまってしまった、ペテロ。恐れると失敗してしまいますね。だから、いつも、イエス様に目を注いでですね、目を離さないで、自分で頑張ることもしないでですね、イエス様にいつも目を注いでいきましょうということですね。では、お祈りしたいと思います。天の神様、本当にあなたが、私たちに本当 に忍耐を持って、本当にあなたとの関係が復活するまで待ってくださったことを感謝します。そして先に救われた私たち、まだ、終わりの時まであなたが忍耐を持ってくださってますので、時間がありますから、その間に本当にあなたのことを紹介することができるように、一人として滅ぶことがないようにどうぞ私持ちでございますお願いします。そしてその時にも私たちは自分の力で頑張るのではなくて、あなたからいただいた力によって動くことができますように、そして、自分の現実を見た時に、年を重ねると否定的な思いも出てきますけども、あなたからの恵み、そしてあなたが本当に私の人生生涯全部を知ってくださって、あなたが計画されていると、最善のものをあなたが用意されていることを覚えて、そこに向かって歩むことができますように導きくださいませ。お願いします。あなたの恵み感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。